本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書22章39節から43節です。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに会われてイエスを力づけた。アーメン。自主成果という言葉があります。受け継いだ財産のない人が自分の力だけで家を起こして財産を蓄えた時に使う言葉です。しかし厳密に言うと自主成果はありません。この地で生きる生命体の中で親が子供を絶対的に世話しなければならない期間が最も長い存在が人間です。一般的に四足四足歩行の動物たちは生まれたその日に歩きます。しかし人は自分の足で歩けるようになるまで平均1年かかります。自分が着る服を自ら探して着るまで最低でも数年はかかります。また自分がしなければならないことを自らできるようになるには最低でも10年以上かかります。それだけではありません。自ら経済力を持った人になるためには現代社会では最低でも20年はかかります。だからといってその後も親の助けが全く必要なくなるものでもありません。そのため親は自分の子供のために一生アフターサービスをしなければならないという言葉もあります。経済的な部分も同じです。自分が成し遂げたと実は決して一人で成し遂げたものではありません。誰かの助けがあったからこそ可能です。私たちが社会の一員として生きていけるのは大なり小なり、また知らずとしてたくさんの人の助けがあったからです。特に霊的な部分はよりそうであると言えます。私たちの中で誰一人永遠の命を自ら考えてイエス・キリストだけが救い主であられると自ら考える人は誰もいません。クリスチャンの家庭で育った人は自然に両親や家族を通して永遠の命と救い主について考えるようになります。また人生の途中で信仰を持つようになった人は自分だけの力でも十分に自分の人生を良くできると考えていたのに、実際はそうではなく、様々な挫折や絶望を経験してから、またはこの世には人間の言葉では説明できない何かがあるということに気づいてから、私たちは時差を置いて神様の時に神様の方法で呼ばれます。そのため御言葉を通してまた環境や経験を通して自分が罪人であることを知り永遠の命について目を開くようになります。そのため今の時点で人生を振り返ると神様の導きと恵みでないものはありません。そのため人生と信仰には自主成果ではなく自信成果、神様の手で立てられるだけがあることを悟るようになります。白雪姫を愛した小人という童話があります。2000年代初めには演劇としても作られ、約10年間公演されたことも ありました。あらすじはこうです。白雪姫が継母の嫉妬により森の中の7人の小人の家に到着した時から物語が始まります。7人の小人は容姿が変わっているというで排斥され、自分たちだけで集まって霧の森の霞草畑にある近郊で仕事をしながら生活をしていました。ある日仕事を終えて家に帰ると、家の中がきれいに掃除されていて、誰かが何かをしているのが見えました。恋人たちは白雪姫を見て驚きましたが、姫のお姫様の事情を聞いては一緒に過ごすことに決めました。恋人たちは最年長の隊長から順に自己紹介をしましたが、末っ子は恥ずかしいと言い隠れていました。他の小人が末っ子を紹介しましたが、彼の名前は半月で言葉を話すことができませんでした。半月は姫に近づき、昼間に取った霞草の花束を渡しました。しかし姫はその花の名前を知りませんでした。半月は自分の目と体で何かを表現しようとしましたが、何の意味かわからなかったお姫様は代わりにありがとうと半月のおでこにキスをしました。水面が静まった時間にも半月は眠ることができませんでした。半月は姫は霞草よりも美しいですと表現したかったですが、胸の奥にしまっておいたのでした。ある日、白雪姫が生きていることを知った継母、彼女の名前は浅はか、恥知らず、残忍、卑怯、凶悪、悪辣でしたが、姫を見つけ出して湖に溺れさせました。泳ぐことができなかった姫はもがくうちに意識を失いかけましたが、誰かが自分の腕を掴んでいるのを感じました。目が覚めた時に見ると半月が泣きながらその場を守っていました。半月はひどい風にそのためかかりましたが、姫はありがとうとおでこにキスをし看病しました。半月はただ嬉しいばかりでした。浅はか、恥知らず、残忍、卑怯、凶悪、悪辣の王妃は真実の鏡を通して姫がまだ生きていることを確認し、また森に行って姫に毒の塗られたバラを渡しました。バラの棘に刺された姫は倒れて目を覚ますことができませんでした。小人たちが恐れて震えているうちに、小人の隊長がバラの妖精の涙という解毒剤があるが手に入れるのが困難だという話をしました。その言葉を聞いた途端、半月は飛び出しました。半月は1ヶ月後、ボロボロになった体でバラの妖精の涙が入った小さな壺を持って現れました。そしてそのまま倒れてしまいました。半月と姫の3度目のキスで目覚めました。半月は姫が自分を看病してくれたことがただ嬉しく、僕姫のことが好きになったみたいですと言いたくなるばかりでしたが、なかなか言えず残念に思っていました。ある日、浅はか恥知らずの王妃が今度は毒の入ったリンゴを持って現れました。毒の入ったリンゴを食べた姫はまた倒れてしまいました。毒の入ったリンゴには隣の国の王子が来てキスしなければ目を覚ますことができない魔法がかかってありました。小人たちは姫を助けようしましたが、人々を恐れて何もできずにいました。その時、半月が立ち上がりました。他の小人たちは止めましたが、半月はその手を振り払って走っていきました。半月は姫が目を覚ましたら踊りを見せようとしました。それは風の丘を過ぎて鉢の花の湖を越えてここに来たあなたを心から愛しますという 長い雷鳴の鳥でした。半月は姫が暮らしていた国を通過しながら人々を見て驚きました。彼らは忙しく動いていながらも何の表情もなく、子供たちにも笑いがありませんでした。人々の会話の内容のほとんどは王と王妃に対する不満と恨みでした。もちろん半月の踊りには誰も関心を持たず、ある人は金稼ぎの目的で半月を捕まえようとしました。ついに半月は王子が住む国に到着したのですが、この国はまた少し違っていました。人々は半月を温かく迎えてくれ、パンと牛乳を渡してくれました。半月は自分が来た目的を踊りで表現しましたが、人々はその踊りが美しいと考えただけで、その意味を知ることができませんでした。ある小人の研究家は、それを結婚する時期に求婚する時の踊りだと言いました。長い歳月が過ぎても、人々は半月の踊りを理解することができませんでした。半月は疲れ切ってしまいましたが、もしかすると自分の踊りの意味を理解できる人が通り過ぎてしまうかもしれないと思い、踊り続けました。パンと牛乳を食べて飲みながら、飲む日が増えてきました。王子を探しています。という一言を言えばいいものを、その言葉を言えずにいる自分が虚しくなりました。そんなある日、ある青年が踊りを見せてほしいと言い、私があなたが探している王子ですと言いました。半月は霧の森に行きながら王子にそれまでのすべてのことを身振りで説明しました。王子は半月に、姫はあなたにとってとても大切な方のようですと言いましたが、半月は何の身振りも取ることができませんでした。長い歳月が過ぎても姫はそのままでした。ついに王子が姫に口づけをすると、姫は目を覚ましました。恋人たちは姫にそれまでどんなことがあったのかと、半月が王子を連れてきた事実を知らせました。姫は半月のおでこに4回目のキスをしました。半月が姫に見せようとした踊りを踊ろうとした瞬間、私と結婚してくれませんかという王子の声が聞こえました。姫はうなずき、その場にいた皆が歓声を上げましたが、半月の耳には何も聞こえませんでした。小人の隊長が半月に王子と姫の結婚を祝う踊りを踊るのはどうかと言いました。半月は踊りたくなかったんですが、周りに踊ってほしいと言われ、自分の愛を告白する踊りを踊りました。半月は周りに嬉し涙だと言いながら涙を流しました。それからしばらく経って、浅はか恥知らずの王妃の処罰と王子と白雪姫の結婚が知らされました。恋人たちもその結婚式に呼ばれましたが、人々に対する恐れで参加することができませんでした。代わりに半月を代表として送ろうとしましたが、半月も病気が悪化し、結局誰も行けませんでした。ある日、半月は自分のことを看病していた小人に、もし自分が死んだら、姫がいた霞草畑に埋葬してほしいと言いました。看病した小人が聞きました。というと、君は姫を愛していたのかい？小人は、はい、姫には僕はただ遠くに旅に出たと言ってくださいと言って、この世を去ってしまいました。嘘と罪で死んでいた私たちを永遠に生かしてください。私たちの神の御国の民としてくださるために、この世に来られたイエス様は、そのお働きの頂点である 十字架を目の前に控えていました。イエス様は弟子たちと一緒にこの地で最後の過ぎ越しの晩餐であり最後の最初の聖餐を打たれました。そして何をなされたのかをこのように話されました。39節です。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ弟子たちにも従った。イエス様はいつものように習慣に従ってオリーブ山に行かれたと言っています。つまりイエス様がオリーブ山に行かれたのは今回が初めてではなかったということです。ルカの福音書では他の福音書では伝えていないイエス様が祈られている姿について様々な場所で証言しています。イエス様は交渉会を始まれる時にヨルダン川で洗礼を受けられましたがその時に天が開き御霊が鳩の形で降りてこられながらあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶという声が聞こえました。これはイエス様が祈られた時に成し遂げられたと明かしています。またイエス様は十二弟子を選ばれる前に山に行かれて夜が明けるまで祈られたとも記されています。またイエス様はある山でイエス様がこの世を去るときこと十字架の事件についてモーセとエリアと一緒に話をされましたがその時にイエス様のお姿が変わり衣は白く光り輝きました。しかしこの出来事もイエス様が祈られた時に成し遂げられたと記されています。またある時は弟子たちがイエス様に祈りを教えてほしいとお願いしました。それで教えてくださった祈りが主の祈りです。この出来事もイエス様がある場所で祈りを終えられた時に弟子たちがお願いしたものでした。このようにイエス様はいつものように祈られていました。私たちは非常に大きく見えることや私たちにとって簡単にこなせそうにない苦しそうに見えることの前でまたは自分の力では解決できないような難しいことや自分が解決するには少し力が足りないと感じることを目前にしたときに一番切実に祈ったりします。そんなとき共通で登場する祈りの文句が神様今回だけ神様ただ一度だけ神様これだけなどです。しかしこの祈りは一回で終わる祈りではなくこれと似た状況が訪ねてくるたびに現れます。祈りと信仰の成熟は一度だけいやたった一度にあるのではなくいつものようにあるのです。しかしイエス様が最後の過ぎ越しの晩餐の後でいつものように行かれたのがオリーブ山だと言います。そこはオリーブの木がたくさん植えられているゆえんでそう呼ばれています。今もオリーブ山にはオリーブの木がいくつもあります。その中にはイエス様がおられた当時からあると言われている木もあります。しかしマタイの福音書ではオリーブ山を他の呼び方で呼んでいます。マタイの福音書26章の36節です。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。イエス様が聖絶な祈りを捧げられた場所についてマタイはオリーブ山ではなくゲツセマネと記録しました。オリーブ山が大きな地名だとするとゲツセマネは小さな地名です。誰かが私にあなたが使えている100周年記念教会はどこにありますかと聞くなら私は私の教会はマッポクハプチョンドンにありますと答えると思います。またはマッポクハプチョンドンにある ヤンファ人外国宣教師墓園のそばにありますと答えると思います。ハプチョンドンがオリーブ山だとすると、ヤンファ人外国宣教師墓園はゲツセマネということができます。マタイがイエス様が十字架を目前にして祈られた場所を具体的にゲツセマネと明かしたのは、その地名の意味のためです。ゲツセマネは油絞りという意味です。当時その地域に住んでいた人々は洞窟に油絞りを入れておき、オリーブ油を生産することがありました。そのためこの地域の地名がゲツセマネとなりました。オリーブの実から油を抽出するには、実が完全に割れなければなりません。マタイはイエス様が全人類を永遠に救われるために、そこでご自身が割れてしまうような祈りを捧げられたことを強調するためです。当時弟子たちはイエス様が話される御言葉の意味を知りませんでした。イエス様は大祭司長や長老パリサイ人らによって苦難を受け、十字架につけられ死なれることを何度も話されましたが、弟子たちはまさに馬の耳に念仏でした。弟子たちの関心はイエス様がエルサレムの王になられ良い地位を獲得することでした。弟子たちにとってイエス様の死と復活の話はただ別の世界の話でした。いつものイエス様はいつものようにオリーブ山に行って祈られました。そのため弟子たちはその日もいつもと同じような日だと考えていたはずです。マタイの福音書を見るとイエス様は共についてきたペテロ、ヤコブ、ヨハネに、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいとお願いしましたが、弟子たちは誰も気にせず眠ってしまいました。イエス様が天に昇られてから30年余り経ち、マタイはイエス様について記録しながら、イエス様が弟子たちにゲツセマネでただ祈られたのではなく、そこで心がちりぢりになりながら体の最後の一滴の液体が出るまで絞るような苦しみに遭われたと告白しているのです。そのためゲッセマネでご自分の心を一度ちりぢりになられたイエス様は、実際に体もちりぢりになる十字架まで進むことができましたが、心がちりぢりになることを拒んだ弟子たちは皆逃げてしまいました。マルコの福音書でもイエス様が祈られるために行かれた場所がゲッセマネであると明かしています。マルコはペテロが息子のように大切にしていた弟子でした。マルコはローマでペテロの投獄生活を支えながらイエス様の御言葉について聞いたはずです。マルコがゲッセマネと記したのはペテロがそのように教えたからです。ペテロがそのように教えたのは、その表現がその当時主の御心を正しく理解することができなかったことに対する悔い改めです。ペテロは当時は理解できませんでしたが、イエス様の言われた通り鶏の鳴き声により心が裂かれてからは、彼もローマの監獄で過ごすことも十字架に逆さに逆さずりにされる位置まで進むことができました。4つの福音書の中で最も最後に記録されたヨハネの福音書では、今日の本文の内容を教官福音書とは異なる観点から記録しています。ヨハネの福音書18章1節です。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、 イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。イエス様は弟子たちと一緒に園に行かれたと記されてあります。ここでの園はオリーブ山にあるゲッセマネの園です。当時のクリスチャンたちは園といえば誰でもオリーブ山のゲッセマネの園ということを知っていたため、その名前を具体的には明かしていませんでした。しかしヨハネはその園がケデロンの川筋の向こう側と明かしています。旧約聖書ではケデロンの川筋が10回登場します。しかし新約聖書ではヨハネの福音書18章1節、ここで一度だけで出てきます。使徒ヨハネはイエス様が交渉外を送られる間、どの弟子よりもイエス様の近くにいました。そしてイエス様が十字架につけられるのを目前にして祈られる時も、ペテロはもちろんヤコブと一緒にそばにいました。そのためヨハネはイエス様が白母に祈られた場所がオリーブ山のゲッセマネであることを誰よりもよく知っています。それでもヨハネはオリーブ山のゲッセマネではなく、新約聖書で誰も記していないケデロンの川筋の向こう側と記録したのは、神様がこの記録を通して私たちが特に気づかせようとされている神様のメッセージがあるからです。ケデロンの川筋はエルサレムの東側の壁とオリーブ山の間にあり、南側のゲヘナの谷とつながっています。韓国語では川や川筋などは主に規模と水の量によって区分されます。しかし聖書では川の規模や水の量とは関係なく、水源地があり一年中水が流れている場所には川と呼び、水源地がなく雨季には水が流れていても乾季には水が乾いている場合を川筋と言いました。ケデロンの川筋も大雨が降った時だけ水が流れる一種の和地でした。乾季の川筋和地は通路として使用されていました。そのため聖書ではケデロンの川筋と記録されていますが、ケデロンの谷の方がよく使用されていました。そこは一般的な平地よりも60から120メートルほど低い位置にありました。またそこは長い間墓場として使用されました。父ダビデの王座を奪うために反乱を起こしたアブサロムの墓場がそこにあり、その墓は今でも残っています。このケデロンの谷間は何人かの王と一般の人の墓場として使用されました。エゼキエル書37章では預言者エゼキエルが谷間を満たしていた干からびた骨が動き出す幻を見る場面が記録されていますが、その谷間がこのケデロンの谷間であるとイスラエルの人々は考えています。ケデロンの谷間ほど干からびた骨でいっぱいになった谷間、墓場で満たされた谷間はなかなかないからです。ケデロンは暗闇という意味です。つまり文字通り死と墓場の谷間、暗闇と刑罰の谷間でした。ここまで考えてみると、ヨハネがイエス様が最後に祈られる姿を記録しながら、なぜオリーブ山やゲッセマネと記録せず、ケデロンの川筋に出て行かれたと表したかについて知ることができます。イエス様が祈るために向かわれたのは私たちの死を超えてくださるためで、私たちを永遠の暗闇から守られるためです。私たち人間は 自らの力でこの死の谷間を命の場に変える力がありません。ただイエス・キリストの死だけが死の谷間を渡ってご自分の体がちりぢりになり死なれたことで私たちの永遠の命の油を注がれる方です。そのためイエス様はケデロンの谷間を渡ってゲッセマネの園で祈られたのでした。冒頭でお話しした白雪姫を愛した小人の話はこのように続きます。しばらく経って姫は王子と結婚してから霧の森を訪ねました。半月と彼の踊りを見ようとしましたが遠くに旅立ったと聞き、その代わりに自分が好きだった霞草畑に行きました。しかし霞草たちが自分に何かを囁くようでした。姫は花畑で眠り、夢の中で誰かと温かい踊りを踊りました。目を覚ますと夢で何か温かい出来事があったような気がしましたが、どんなことがあったのか思い出すことができませんでした。それからも姫は何度も霧の森を訪ねましたが、半月に会うことはできませんでした。長い歳月が過ぎたある日、姫は宮殿の普段使っていなかった部屋を掃除しました。そこには埃だらけの曇った鏡が一つありました。鏡を拭くと、私は真実だけを語る鏡です。知りたいことがあるなら何でも聞いてください。と書いてありました。姫は聞きました。鏡よ鏡、この世で最も美しいのは誰？鏡は答えました。この世で最も美しい方は白雪姫が生まれた三女のお姫様です。白雪姫は以前のような姫ではありませんでした。5人の子供を産んだ中年の王妃でした。鏡は眠っている末っ子の娘を映しました。白雪姫はまた聞きました。鏡よ鏡、この世で私を一番愛しているのは誰？鏡は答えました。この世で王妃を最も愛されている方は今の王も隣の国の王子様です。姫は今でも夫が自分を愛しているという事実にとても喜びました。鏡の返事に満足した姫は部屋の外に出ようとしましたが、鏡の声が続きました。しかし、白雪姫を最も愛された方は、姫は振り向きました。霧の森の霞草畑、姫にとってはすでにうっすらとしか残っていない記憶でした。そこで眠っている半月さんです。鏡の中には姫が好きだった霧の森の霞草畑が一面に広がっていました。そこには半月が恥ずかしそうに踊りを踊っていました。鏡が言いました。風の丘を過ぎて、ハチの花の泉を越えて、ここ、霧の森に来られた白雪姫を心から愛します。姫はようやく思い出しました。霞草畑で踊り踊った時、自分を温かく包んでくれたのが何であったのかを。また、半月が表現した小さく美しい身振りが、自分に向けた愛であったことをようやく知ったのでした。この半月の話はイエス様の話でもあります。私たちが真実の鏡の前で鏡よ鏡 この世で私を一番愛しているのは誰？と聞くと、鏡はこう答えるはずです。この世であなたを最も愛されている方は、あなたの今の配偶者、誰々、あなたの両親、そして子供、誰々です。または、今、あなたと交際されている、誰々です、と。しかし、満足しながら背中を向けた私たちに鏡はこのように言います。しかし、あなたを最も愛された方は、あなたに永遠の命を与えられるために、死と暗闇の谷間を渡って、ご自身の心が散り散りになるまで祈られ、十字架で実際に体が散り散りになるまで、あなたを愛されたイエス・キリストです。生活の時々で誰かが自分を掴んでいるような気がしたことはありませんか？四方に塞がれて暗闇のように暗いトンネルのような場所でどこに進めばいいかわからないとき、私たちの手を取って導いてくださる方がいらっしゃるような気がしたことはありませんか？時には涙の谷間で涙を流しても止まず、挫折と絶望によってこれ以上歩く力もなく、生きていかなければならない理由がわからないとき、誰かが私を背負って歩いてくれたのではないでしょうか。その方こそゲッセマネの園で十字架で私たちのためにご自身の体を散り散りにされたイエス・キリストです。このイエス・キリストが亡くして人生を、このイエス・キリストを亡くして人生を意味を持って正しく生きていく自信がありますか？人生の挫折と絶望に打ち勝つ力がありますか？何よりもイエス・キリストがいなくても死後について責任を取ることができますか？そうでないならば、私たちの代わりとなりケデロンの谷間を渡ってくださったイエス・キリストを自分の人生の主人とし、共に歩んでいかなければなりません。忘れないようにしましょう。イエス様のゲツセマネの祈りが私たちのためであったことを受け入れる人だけが主の復活も私たちのためであり、主と共に打ち勝つ人になるという事実をです。お祈りいたしましょう。父なる神様、時に私たちの今の信仰が自分の熱心と誠実による結果であると考えることがあります。しかし、今日の御言葉を通して、私たちの主、イエス・キリストが、私たちの死の問題を解決してくださるために、ヘデロンの谷間を渡り、ゲッセマネの園で、オリーブの実を割って油を絞り出すように、主の体、そのようになった過程があったためであることを、噛み締めることができるようにしてください。感謝いたします。また私たちの人生を振り返り、決して一人ではなかったことを感謝します。ある時は何も言わずにそばに来てくださり、またある時は温かい言葉で またある時は環境を通して慰めてくださったことを感謝いたします。また行き先を失った時には私たちに手を取って導いてくださり、絶望と環境に押しつぶされるような時には私たちを背負って歩いてくださり感謝いたします。私たちがこの地で最後の息をしてから、真実の鏡のような神様の御前に立ち、私たちの人生をお見せすると考えると、神様と神様の御言葉を目的として生きること以外には他の道がないということに気づきます。そうしなければ私たちの信仰は決して成長せず、成熟することがなく、私たちのうちが健康ではないという事実を忘れることがないようにしてください。私たちの人生を神様の御言葉の中に植えることで、死の谷間のような私たちの人生に真理と命の実を結ぶことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。